聖書を読みいたします。聖書は新約聖書の319ページ、コリント信徒の手紙の1第14章の32節と33節です。コリント信徒の手紙の1第14章の32節と33節お読みいたします。預言者に働きかける霊は預言者の意に服するはずです。神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。以上です。まだ東京にいた頃に、いろいろな高校をですね、訪問させてもらった時があります。田舎の方の高校で、実は、校長先生が一般の方から、企業の方から校長になったという方でした。その高校は非常にもうですね、人が少なくなってですね、もう、これから先どうしたらいいかという時にそれを引き継がれたということでした。でその校長先生はですね、高校を改革しようというふうに思ったそうです。でそのですね、高校はミッション系の高校だったのでですね、いろいろな自由なですね、何をミッションにするかということをまず考えて始めるという、それでその校長先生がですね、元にしたのが何だったかっていうと、今も世界中で大ベストセラーになってますけども、7つの習慣という本です。7つの習慣っていう本を元にしてその高校をもう一回ですね、改革しようというふうに思ったそうです。この本というのは世界中の成功した人物を調べてそこに共存する7つの習慣があったという、多分そういうところからその本がですね、作られているんでしょう。私も初めて、その校長先生から教えられて読みました。7つの習慣とは何かというと、一つは主体性にですね、物事を判断するということ。しかしこの主体性っていうのは非常に難しいです。また2つ目は目的を持つということ。3つ目は重要事項を優先するということ。4つ目はウィンウィンを考えるということ。そして5つ目が理解してから理解されるということ。6つ目が相乗効果を発揮するということ。そして7つ目が学び続けるということ。このですね、翻訳の問題もあると思いますけどもですね、分かりやすく私が思ったことは、自分で決定することとゴールを決めること、そして何を最優先にするかという、多分この3つじゃないかなと思いながらそれを読んでいました。自分を磨いていくっていうのは多分そういうところから始まるのでしょう。しかし大切なことは何か、それを習慣化できるかということです。その校長先生が一番習慣化したかったのは何かというと、主体的に物事を考えるという、そのことだったそうです。主体的に自分で決める、自分で選択するという能力を作っていく。それが功を奏して、実は今その高校はですね、その地域で一番ですね、大きな高校になっております。どうしてそういうふうになったのか、それは自分で物事を考えていくということを習慣化させたという、ただそれだけのことなのかなとも思ったりもします。パウロはコリントの教会の信徒に集会の秩序について語っています。集会の中で予言や異言やまた教え、啓示、それに伴う解釈などが秩序なく行われていた。そうならないように教会の秩序とは一体何かというのをパウロは示したのでしょう。それはすべて教会を建てるためのものであるとも理解されています。神様は無秩序の神ではなくて、秩序のある神なのだ。きちっと秩序を持って考える、それを主体的に考えていって、それを並べていけという、そういうことかもしれないなと思うのです。実は熊本地震からもう4年が来まして、昨日と今日ですね、昨日の夜に第1回目の地震があって、今日の深夜ですね、第2回目の大きなのが来た。あの時のことを考えるとですね、あの時もすっごい寒かったんです。もう本当に4月なのにですね、寒くてですね、みんな凍えながらですね、運動場で寝たことをですね、思い出します。 まあ、たまたまですね、教会はですね、無事だったので、そこから教会を開いてですね、24時間オープンにして、いろんな人が来られるようなですね、体制を作った。まあ、その中にですね、きちっとですね、朝はお祈りから始めて、で、夜もお祈りをしてっていうようなことをしておりました。これが秩序かなと思いながら、教会の秩序かなと思っています。そのような時にですね、良寛さんという人の詩をですね、読むことになります。で、その時ですね、教えられた良寛さんの詩はですね、花開く時、蝶が来たり、蝶来る時に花が開くとですね、これ当たり前のことなんだろうと思います。花が開く時には蝶が来て、蝶が来る時には花が開く。これ当たり前のことなんですが、当たり前じゃないんだなということを実は地震で感じたのです。全てが当たり前だったのに当たり前でなくなっていった。その中で私たちはどう生きていくか、誰がですね教えてくれたわけでもないのにどう生きていくかってことを考えなければならなかったのです。しかし分かったことは何かっていうと、どんなに悲惨な状況があっても、どんなに苦しい状況があっても、桜の花は咲いたのですよね。それは非常に僕にとっては不思議というか、人々がこんなに苦しんでこんなに悲しんでるのに桜の花は咲く、そしてそこにまた人が集まってくる。秩序、神様の秩序っていうのはそういうもんなんだろうなと思います。人間がどんなに苦しくてもどんなに悲しくても神様は花を咲かせてくださる、そこに人を集めてくださる。その時に、あ、これは大丈夫だなと思ったのです。必ず復興していくだろうなって、それが神様の御心だからです。教会が開く時に人は来るし、人が来る時に教会は開く、それが一番大切なこと。まあ、今私たちは新型コロナウイルスで非常に大変な生活を強いられています。しかし神様の御心っていうのはここに止まっているわけではありません。必ず一歩前に進んでおられる。それが一体何なのか、その神様の秩序っていうのは一体何なのかというのを今日は考える時にしたいなと思います。まあ、必ず復興はしていくのだ、必ず前に進んでいくのだ。それは東北の地震の時にもそう思いましたし、熊本の地震の時にもそう思いましたし、その後起こってきたいろいろな災害の中でも神は必ず一歩前に進み、私たちを希望へと導いてくださる。それが神様の秩序なのだというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが今このような状況の中にあっても、神様の御言葉に希望を持ち、あなたの秩序の中で私たちが信仰を正しく生きていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、そして谷折幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日もいろいろなものから守ってください。今日も私たちが生きていく上で必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリスト名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。